こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、いいですか、もう質問に行っちゃって、
はい、はい、よろしくお願いします。
今日なんですが、ちょっと質問がかなり来てる中でですね、
はい、
パートにまつわる質問がちょっと2つ来てたので、
はいはいはい、
ちょっと両方ご紹介させていただいて、はい、パートというテーマについて今日やっていきたいなというふうに考えております。
はい、了解です。
さあ、ということでいきたいと思いますが、何回お聞きしても毎回気づきがあります。ありがとうございます。自分なりに勇気対人事制度をスタートさせるイメージでおります、ということでいただいております。私は介護事業です。社員が80名以上います。究極の勇気対鉛筆なめなめ人事制度を模索中です。弊社パートさんも多く、360度サーベイはありなのでしょうか。さすがに無理なのでしょうか。これ一つ目ですね。
はい。
菓子製造業です。
はい。
社員がほぼパートですが、パートさんの評価はどう考えればよいでしょうか。ということで、はい、パートシリーズでございます。
はい。今いろんな働き方があってですね、時間制社員の方も多いかと思いますので、まずそう、パートさんの評価ですけどね。
はい。
これは一つの事例を聞いてもらったらいいかと思うんですけども。
ほうほうほう。
そこは、今ですね、そうそう。360度評価が出揃ったところでして。
あ、結果が。
結果が。
おお。
で、一応私が外部の立場なので、ちょっと白井さんお手数かけますけど、集計してもらえますかっていうことで。
あ、まあそうですよね。
集計役なんです
ね。はいはい、そうなっちゃうよね。
はい。みんなきっちりね、そこは点数と、その人に対する期待というか、まあ評価の根拠を含めてですね、コメントしてもらってるのを私が集約してるんですけど。
なるほど。
で、一応誰が何点つけたかっていうのを解放されると、弱い立場の人はちょっと厳しいので、
そ
こをちょっと伏せた形で、ただ、こういうコメントが寄せられてますっていうのが本人にわかるような集計をしていくんですけど、
うんうん、
すごいですよ、皆さん。時間がない、忙しいと思うんですけど、そこは3月が一番繁忙期なので、今とかも忙しいと思うんですけど、きっちりね、コメントされてて、すごい。
何人ぐらいで360度やってるんですか？
そこはですね、20人ぐらいじゃないですかね。
あ、じゃあ1人20、19はつけるってことですよね。
ちゃんとね、コメントしてて、感動しましたけどね。そうそう、何の話かというと、パートさんの話で、そこは、パートさんも、はい、360度に入ってるんですよ。
マジですか？
ね、直接、だから、ね、正社員の方との連動、なんちゅうか、評価のスタイルとか、連動性が違うんですけど、
は
いはい、で、なんでかというと、それ人事委員会のメンバーで話題に上がったんですけどね、
うん、
パートさん入れるべきか入れないべきかっていうの。いや、そこから考えましょうっていうことで、
はいはい。
対話をしていったんですけど、結論としては、はい、人事評価制度の目的に書いてですね、この導入した目的に。そうすると、人事理念というのは、誰もね、社長を含む全社員が望ましい人材像ですから、
うんうん、
そうなるための制度の一環が、この360度サーベイなので、その人材に近づきたい、いわゆる成長したい、いわゆる、自分の現実職種をして課題が知りたいと思うんであれば、パートさんでも、本人が望めば、参加してもらっていいんじゃないですかっていう意見にまとまって、
なるほど。
で、新人事委員長の方が、面談していただいて、パートさん一人一人にですね。そしたら、そこは全員ですよ。パートさんがですね、3、4人ですね、そのうち。うん、その3、4人全員が、私も評価してもらう立場になりたいですと。言ってもらって入ってると。まあ、そのやりとりもちょっと感動しましたけどね。
うんうんうん。
なので、まあ、評価から外してもいいですけど、入れてもいいと。で、うん。それはどっちがいいのかというのは、それこそ人事委員会で話すべき題材としては、ものすごく価値のある題材じゃないかなというふうに思うと。
法的な、その関係というか、雇用形態。
はい。
での、話じゃないっていうことですよね、今の話は。
うん。あ、法的な。
法的な、その関係がパートであるから、
う
ん、じゃあ360度
そうそうそう
っていう話ではなくて、
うん。そうそう。何のためにこれやってるのかっていうところに帰って、手当を考えるっていうことですよね。
はいはい、はい。
が大事じゃないかと、そこの会社ではなったということで、私もこの、なんていうか、対話は非常に勉強になりましたけどね。
だパートって言われますけど、今の話聞くとね、その、うん、まあ、契約はパートなんでしょうけど、いわゆる、なんか同じ船に乗った仲間という意味では、社員ですよね。
そうです、そうです。はい。だから、それこそ小さい子供さんがいるから、時間制にならざるを得ないスタッフさんなので、だからそういう意味ではそこあんまりなんていうか、パートさんだからとか、正社員だからとかいう、あんまりなんていうか、そういう、ね、区分けはしてないように、風土としては見えますけどね。
なるほど。一つはだからそこが観点なんで、
そうですね。
一概にパートだからどうこうっていう話ではなく、
うん、
なぜやるのか。
そうそう。
っていうところに帰っていくと、まあ当然ありかなしで言ったら全然ありはありだし、
はい。
ってなるってことです
ね。そうですね。
うん。
で、なくてもいいと思うんですけど、その話題を人事メンバーで考えることにも非常にこう意味があるなというふうに思いました。で、あとはそのね、先ほどの介護の経営のところの80名っていうところですけど、はい、80人が80人を評価するのは、その物理的に大変ですよね。
いや、そうですね。本当ですね。大事なロール。
この物理的な大変さを、鑑みると、あるところはですね、それこそ80名ぐらいの会社なんですけど、そこはですね、うん、部門というか、そこは製造業なので、場所でセパレートされてるんですよね。第一工場、第二工場、第三工場ってあって、それぞれ作る製品が若干違うくて、はい、仕事のやり方も違う。で、
うんうん、
第一工場、第二工場、第三工場、それぞれ工場長さんがいらっしゃるようなところなので、小さなコミュニティに分けて、で、それぞれ評価をしていこうというような今、方向性で進んでるんですけど、そういうふうに分解をしていけばできなくはないと思うんですよね。80人をこう4ブロックに分けるとか。
ああ、これ何人が正解だという意味では、なくの質問なんですけど、
ええ、
当たりとして何人ぐらいが、やっぱこう360度の、
うん、
限界っていうか、
うん、
20人ぐらいがまあ、せいぜいなんだろうか、みたいなところで言うと、どんな肌感なんですかね。
どうでしょうね。まあ、うち25人ぐらいですかね。
あ、そっか、360と全員やってんのか。
やってますよ。やってますし。これは慣れてるから今はできるのかもしれませんけど。
それって慣れないんですか、ま
あね、それもあるかもしれませんけど、これは感覚的なものなんですけど、やるときは一気にやるので、なんていうか、疲れ出すんですね。13、4人目ぐらいになってく
るの。
そういう意味でいくと、まあ20、うんわかりません。二十数名というのが限度なのかもしれませんけど、論理的にはやれなくはないですよね。80名でも360名だろうかと。まあ、
そうですね。
うん。いう、まあ感覚的にはその20人ぐらいが、まあ、ちょうどいいのかなっていう。これは本当に正解かどうかわかりませんけど。
はい、はい。うん、ね。まあ、ただ実際にそうやって議論していってやってみたりしながら、それを対話していくっていうのも一つのその人事委員会としての機能ですもんね。
80人やってみるみたいな。やってみてもいいかもしれませんね。やってみて、いろんな話題が出てくるとか。
うん。いうことですね。
はい。これで、
これ、すごいテクニカルな話なんですけど、
はい、
まさにお答えになっていると思うんですけど、
はい、
例えば80名をじゃあ、仮に20人ずつで4ブロックに分けましたと。
はい。
すごい具体的な話なんですけど、
はい。
で、どうするんですか？
そこで評価してもらいますよね。
はい。
で、評価はどっかの回で話しましたけど、この、方のここの部分の仕事は見えないっていうところがあったりする場合は、斜線とか引いてもらったりするんですけども、
うんうんうん、
それで、その方の平均点っていうのが出ますよね。
はい。
で、その第一工場の平均点と第二工場のその人の平均点とってみんな合わさって出てくるので、その結果が、まあ点数で出ますよね。で、それを、ちょっとすごくざっくり言いますけど、一人が 3.5 点でしたと。で、二人目の B さんが 4.2 点でした。C さんが 3.8 点でしたと。いうような集約が、できますと。で、第二工場もできますと。
うん。
言ったらその全ての点数を合計しますよね。
おお。
で、それを、まあ、例えば、この360度評価だけの連動性で考えるんであれば、原資が100万円だったとすると、100万円を総ポイント数で割りますよね。
うんうん、
そうすると1ポイントあたり単価が出ますよね。で、それを本人の獲得点数で割り戻すと、 まあ原子がきれいに分かれますよね。
ああ、
数字的にはそうです、ね、まあ、ロジック的にはそういう形になります。
なるほど、なるほど。あ、まさに聞きたかった、
うん。あとは、ここで、はい、鉛筆、究極の鉛筆なめなめじゃないんですけども、違和感とかが出てきたりする場合もあるので、それはそれこそ人事委員会で話していくというか、その違和感っていうのがまた課題だったりするんですよ。制度設計上の。どこに課題があるのかっていうのがそこで分かったりしますので、なんか割とこれしっくりくるねっていう場合もありますし、それはやってみると分かる話じゃないかなというふうに思います。
ということですね。
はい。
そうか、鉛筆、究極の鉛筆なめなめというのは数字では出し切れない、その違和感の部分が、このなめなめに反映されていくという感じなんですかね。
そうです、そうです。いくらその言葉で表現してみてもですね、それこそ、これ終わりがないんですけど、進化に。表現しきれていない評価されるべきことがあるんですよ。で、それを我々はこうね、感覚的に持ってることなので、それはある意味言語ができてないところなので、うん、そういったところを再検討していくと。なので、評価項目がそれで進化していく場合もあれば、抜けてた点とかも分かったりするというのが、まあ、我が社でのこう、実際の経験ですかね。
ということですね。
はい。
というわけで、先ほどね、一瞬車線を、見えない人は車線を引くっていう話ありましたけどね、それは18回で配信しておりますので、気になった方はそちらも合わせて聞いていただくと、繋がってくるかなと思いますので、ということで、今日のところ、パート、終わりたいと思います。しおりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博和の有機体人事、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石博和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。